代表質問をお伝えします。はじめは品川区議会自民党子ども未来渡部茂議員の質問です。施政方針を受けて平成21年に策定された長期基本計画への評価と今後策定を進める基本計画における新たな課題などは。
待機児対策や特養ホーム整備など計画に掲げた様々な施策を着実に実現してきました。新計画においては木造密集地域の解消や高齢者人口増加への対応などに取り組んでいきます。
予算編成過程を可視化していくことは議会活動にとっても有効と考えますが、現在の検討状況は。
予算編成の動きを公表することで区民への説明責任や透明性向上につながります。区民に分かりやすい公表のあり方など検討を進めていきます。
にぎわいの拡充について、消費増税に対して区民や区内中小企業への区独自支援の考えは。
10% のプレミアム付き区内商品券や国のキャッシュレス化推進策を契機にスマートフォン決済などの導入につながるよう支援に努めます。
区内では各商店街がゆるキャラを作成していますが、これらをマンホール蓋にデザインし商店街の最寄りの公園などに設置してみては。
商業支援や地域活性化などの観点から実現に向け研究していきます。
町会活動活性化条例が制定されて2年が経ちますが、この間の評価は。
マンション住民の町会加入のきっかけになったなど好評をいただいています。
防災対策について、避難所運営マニュアルは町会自治会役員が作成や改定に当たっていると承知していますが、作成状況や区民への周知の状況は。
専門アドバイザーを派遣した現地確認などが完了し、避難所ごとのマニュアルを作成しています。完成した際にはその旨ホームページに掲載するなど周知していきます。
ペットを飼育している区民に向けて同行避難についてのアナウンスをする必要があるのでは。
平常時からペットの適正な飼育の必要性や災害発生時の対応について普及啓発していきます。
福祉と健康の充実について、高齢者が地域での暮らしを続けられる仕組みを構築する上で、民生委員との関わりや町会高齢者クラブでの支援も重要となります。支援を必要とされる方の情報は地域内の関係者で共有されているのですか。
区や在宅介護支援センターを中心に情報を把握し、必要な情報を共有しています。今年度からは区や介護事業者、医療機関が双方で情報共有できるシステムを構築し、より的確で迅速な支援に努めています。
介護予防の原点は、今日行くところがある、今日用があるが重要です。町会活動において町会員が応報するのではなく、高齢者に来訪いただく活動をしている町会に対し、介護予防の観点から助成金を出すなどの仕組みづくりを。
住み慣れた自宅で自立した生活を継続するためには、身近な地域で手軽に介護予防に取り組むことが重要と考えています。介護予防の観点からの町会に対する助成制度については、制度の効果や財源など総合的に研究していきます。
子育て支援と教育の推進について、新学時制度審議会で小学校入学時の学校選択制度の変更などの答申が出されましたが、地域や保護者などへの説明の状況は。
昨年の秋以降、区内全13地区の町会・自治会長会議や小中学校 PTA 連合会の会長会において説明してきました。再来年度からの新制度実施に向け、未就学児の保護者を中心に丁寧な周知に努めていきます。
区でも児童生徒に各種アンケートを行っていますが、これら意見は学校においてどのような扱いをされているのですか。
匿名での記入や個別の封筒に入れての回収など、個人情報を慎重に扱うようにしています。
スマイルスクールなどを所管する子ども未来部と、学校を所管する教育委員会とは、今以上の連携が必要と考えますが、現状の連携体制は。
スマイルスクールの運営協議会に、学校管理職などが出席するなど、運営面においても強く連携しています。
子育てするなら品川区の声に応えるため、相談体制の構築や保育園などの計画的改築に合わせた民間活用の体制の構築など、さらに取り組むべきでは。
健全財政維持、民間活力活用の観点から負担の見直しを図っていきます。
品川区議会自民党子ども未来、渡部茂議員の質問でした。